はい、こんにちは、左大臣三永です。先日、静岡で徳川家康の生涯最終回を語ってきました。大阪の陣における淀君の必須声が最も受けました。
ほんのれ、家康、卑劣だ
というような。二次会も静岡駅前の居酒屋で大いに盛り上がり、充実したひとときを過ごさせていただきました。来てくださった方々、ありがとうございます。本日は、平城宮跡を歩くです。平城宮は平城京の中央北部に位置し、奈良の政治の中枢であったところです。平成10年1998年に朱雀門が復元され、平成22年2010年大極殿が復元され、古の奈良の都の風情が高まってきています。近鉄大和西大寺駅下車、北口から出て、正面の県道104号線を東へ、秋篠川を越え、県道52号線との交差点を横切り、少し進むと平城宮跡の入り口です。平城宮跡は、奈良時代の政治の中枢であったところです。約1キロ四方に、南北750メートル、東西250メートルの東の張り出し部分がついていました。天皇の日常のお住まいである内裏、重要な儀式や政務が行われた大極殿や朝堂院、また多くの中央官庁などがありました。まずは平城宮跡資料館に向かいましょう。奈良文化財研究所奈文研による約60年間にわたる発掘調査研究の成果を展示してあります。2010年にリニューアルオープンしました。平城宮内の役所や、宮殿内部のジオラマ、土器や瓦といった出土品の展示、係の方の説明も親切です。平城宮跡を歩く前の下準備として、知識を深め、気分も高めていきましょう。平城宮について、慶運4年707年、文武天皇は藤原京からの遷都を、役人たちに相談しました。その意思を継いだ元明天皇は、和道元年708年、平城京遷都の御事りを出します。2年後の和道3年710年3月、遷都しました。食日本儀には、ごく簡単に、初めて奈良の都へ遷都とだけ記されています。遷都の理由はよくわかっていません。天平12年、740年、九州で藤原の広次の反乱が起こっているさなか、聖武天皇は突如平城京を離れます。そしてこの年の暮れ、山城の国、国の宮に遷都。さらに、天平16年、744年、何和の宮に遷都。翌、天平17年、745年、正月、近江の国、しがらきの宮に遷都。しかし、天平17年、755年5月、再び平城宮に戻りました。聖武天皇が平城宮に戻った際、平城宮の大規模な改築が行われました。その後、延暦3年、784年、桓武天皇が長岡京に遷都するまで、平城宮は延べ約70年間、奈良の都の中枢として、政治の中枢として栄えました。大同5年810年、平城上皇が都を平安京から平城京に戻そうと画策します。しかし、弟である嵯峨天皇によって未然に食い止められました。この平城太上天皇の変という事件の後、平城宮は田となり畑となり、忘れ去られていきました。平城宮跡資料館から東へ進むと、復元された第一次大極殿が見えてきます。大極殿とは、古代の宮城の中心施設で、天皇の即位式や元旦の儀式、外国使節との面会など、重要な儀式が行われました。平城宮には第一次、第二次、二つの大極殿が見つかっています。第一次大極殿は、天平12年、740年、 聖武天皇が国の宮に遷都するまでの大極殿。第二次大極殿は聖武天皇が天平十七年745年に再び平城京に戻り、延暦三年784年、桓武天皇が長岡京に遷都するまでの大極殿と考えられています。平成22年、2010年、平城京遷都1300年記念の一環として、第一次大極殿が復元されました。正面約44メートル、側面約20メートル、地面からの高さ約27メートル、直径70センチメートルの朱塗りの柱44本、屋根瓦9万7千枚が使われています。内部も緻密な交渉によって再現され、平城宮と大極殿に関する展示物が展示してあります。中央に高御座、天皇がお座りになる玉座の模型を配し、縁側から大極殿院と朝堂院がのびのびと見渡せます。気分いいです。第一次大極殿の北の道路を渡ったところが、推定大膳式です。大膳式とは、平城宮の食料を管理した役所で、それがここにあったと考えられています。円柱形に刈り上げた柘の木で、柱の位置を示しています。第一次大極殿院は、第一次大極殿を含む南北320メートル、東西180メートルのエリアです。北側を一段高くして、大極殿とその北に宮殿を配置し、南側は儀式の際に役人たちが整列した広場です。周囲は炊事の回廊で囲まれ、南面に南門が、南門の東西に楼閣がありました。現在南門の復元が進められています。中央区朝堂院、奈良時代前期、聖武天皇が国の宮に遷都する以前、役人が政務や式典などを行った場所です。復元整備が進められています。南へ南へと進んで行き、近鉄奈良線の線路を渡ります。すると、復元された朱雀門がそびえて見えます。朱雀門は平城宮の正門です。朱雀門の左右に高さ6メートルの炊事塀が続き、平城宮の周りを取り巻いていました。朱雀門の南には幅75メートルの朱雀大路がまっすぐと伸びて、3.7 キロ南で平城宮の正門たる羅城門に突き当たりました。朱雀門の門前では、新羅や塔の施設が迎えられ、歌書きといったイベントが行われ、元旦には天皇が代理から朱雀門まで出向いて、新年のお祝いをしたこともあります。発掘調査の成果を踏まえ、平成5年1993年から復元工事を行い、平成10年1998年に竣工しました。朱雀門全体は、同時代の薬師寺等々を参考に、紫尾は東照大寺のものなどを参考に、風卓は大阪の四天王寺の講堂の出土品も参考に復元されています。緻密な交渉にのっとって、奈良時代の朱雀門を正確に再現しようとしているのが嬉しいですね。現在、朱雀門の南は広場になっており、奈良時代の朱雀門門前の賑わいが忍ばれます。すぐに国道に遮られますが、かつては遥か 3.7 キロ南の羅城門まで見渡せたと思うと、胸が熱くなります。北を振り返ると、現在は工事中の南門で視界が遮られていますが、南門が完成すれば、朱雀門から南門も通して、まっすぐ大極殿が見られることになります。きっとそれは荘厳な景色になるでしょう。朱雀門から今度は東に進みます。ここからは東区です。奈良時代後半の第二次大極殿を含むエリアです。繰り返しになりますが、平城宮には第一次、第二次の二つの大極殿が見つかっています。第一次大極殿は天平十二年740年、 聖武天皇が国の宮に遷都するまでの大極殿。第二次大極殿は、天平十七年、745年、聖武天皇が再び平城京に戻ってきてからの大極殿と考えられています。ここからは東区、つまり第二次大極殿を含む奈良時代後半のエリアということになります。正面が身部門、奈良時代後半、第二次大極殿の時代に平城宮の正門として使われた門です。身部門跡の左右に、兵部省跡と式部省跡。兵部省は軍事関係を担当した役所。式部省は役人の管理をした役所です。建物の構造を部分的に復元しています。近鉄奈良線の線路を再び北に渡ると、平城宮史の碑、平城宮史保存記念碑がそびえます。その向こうの広い空間が東区長州院、さらに北が東区長道院です。長道院は役人たちが儀式などを行う場所で、中央の朝廷を取り巻くように、12の道院という建物がありました。道院跡には盛土があり、石碑が建ててあります。北に北に歩いて第二次大極殿跡まで来ました。奈良時代後半の大極殿の跡です。基壇に登ると、遥か奈良の山々が見渡せます。絶景です。北を見ると、こんもりとした茂みが盛り上がっている。平勢天皇陵とされる一庭古墳です。ものすごい存在感です。何しろ大極殿や大理の真北にあるのです。ただごとじゃない。昭和37年から2年間の調査で、円墳ではなく前方後円墳の前方の部分が平城宮の造営のために取り壊されたものだと分かりました。つまり見た目は円墳に見えるが、実は前方後円墳であったわけです。平成天皇の時代、平安時代初期、桓武平成嵯峨淳など続きます。その時代、前方後円墳はもう作られていません。よってこれを平成天皇陵とすることには無理が出てきました。では誰のミササギなのか。もしかしたら平城京遷都以前にこの地に君臨していた大豪族がいたのかもしれませんね。今後の発掘調査に期待するところです。第二次大極殿の真北が代理です。代理とは天皇の日常のお住まいです。平城宮の代理は第一次大極殿の時も第二次大極殿の時も同じ位置にありました。つまり第一次大極殿の時には大極殿からだいぶ東側に代理が置かれていた形になります。なぜこういう配置なのかは分かっていません。円柱形に刈り上げた柘の木で柱があった位置を示しています。また井戸が復元されています。代理の東隣に推定宮内庁、天皇の身の回りの事務を行う宮内庁があったと思われます。炊事塀や建物が復元されています。遺構展示館、ここでは発掘調査によって見つかった奈良時代の役所の建物跡の遺構を発掘当時のままに保存展示しています。また井戸や木碑、木の樋などの遺物、建物の復元模型なども展示してあります。係の方が親切に解説してくれます。その遺構展示館の東隣の東屋のところに増種子井戸が復元されています。神事で使うお酒を作る特別な井戸だったと思われます。最後に歩きに歩いて東院庭園まで行き着きます。平城宮には藤原宮や平安宮にない特徴として東の張り出し部分がありました。その張り出し部分の南半分は皇太子東宮の宮殿があったため東院と呼ばれていました。神護慶運元年767年、聖徳天皇がこの地に瑠璃色の瓦を持つ東院極殿を建てました。その後、後を継いだ後任天皇の建てた楊梅宮も この地にあったと考えられています。昭和42年、1967年の発掘調査で、東院の東南の隅に、庭園の遺構が見つかり、東院庭園、東院庭園と名付けられました。その後の発掘調査で、東院庭園の姿が明らかになっていきました。東西80メートル、南北100メートルの敷地の中央に、複雑な形をした池と巣浜があったこと。その周りをいくつかの建物が取り巻いていたこと。天皇や貴族たちがここで宴会を行ったことなど。現在、庭園や建物、曲水、曲がりくねった槍水が復元整備されています。本日は平城宮跡を歩きました。古の奈良の都の風情に浸りながら、藤原の不人や聖武天皇の昔に思いを馳せて歩いてみるのはいかがでしょうか。次回は武田勝頼の新婦城を歩きます。お楽しみに。発売中です。江戸幕府の始まり、そして崩れゆく江戸幕府、江戸幕府前半と後半の出来事や人物について解説した解説音声とテキストです。そして京都公演です。4月28日、京都で声を出して読む小倉百人一首、最終回です。86番西行法師から100番順徳院まで、会場の皆様とご一緒に声を出して小倉百人一首の歌を読み解説していきます。何卒ご来場ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。